ただいまより家庭礼拝を始めます。ご一緒に賛美歌1番を歌いましょう。賛美歌1番。 イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈りは修法の裏に書かれてあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い言い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書をお読みします。はじめに旧約聖書詩編22編20節から32節まで、旧約聖書の853ページです。詩編22編20節から32節まで、旧約聖書の853ページです。主よ、あなただけは私を遠く離れないでください。私の力の神よ、今すぐに私を助けてください。私の魂を剣から救い出し、私の身を犬どもから救い出してください。獅子の口、お牛の角から私を救い、私に答えてください。私は兄弟たちに皆を語り伝え、集会の中であなたを賛美します。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブの子孫は皆、主に栄光を着せよ。イスラエルの子孫は皆、主を恐れよ。主は貧しい人の苦しみを決して侮らず、蔑まれません。御顔を隠すことなく、助けを求める叫びを聞いてくださいます。それゆえ、私は大いなる集会で、あなたに賛美を捧げ、神を恐れる人々の前で、満願の捧げ物を捧げます。貧しい人は食べて満ちたり、主を尋ね求める人は主を賛美します。いつまでも健やかな命が与えられますように、地の果てまで全ての人が主を認め、身元に立ち返り、国々の民が見舞いにひれ伏しますように、王権は主にあり、主は国々を治められます。命にあふれてこの地に住む者はことごとく主にひれ伏し、塵に下った者もすべて見舞いに身をかがめます。私の魂は必ず命を得、子孫は神に仕え、主のことを来たるべき世に語り伝え、成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょう。続いて、新約聖書、マルコによる福音書14章、17節から21節まで、新約聖書の91ページです。マルコによる福音書14章、17節から21節まで。夕方になると、イエスは12人と一緒にそこへ行かれた。一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で、私と一緒に食事をしている者が、私を裏切ろうとしている。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことでは、と変わる変わる言い始めた。イエスは言われた。十二人のうちの一人で、私と一緒に鉢に食べ物を浸している者がそれだ。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが、人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のために良かった。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、主日の朝を迎えました。今私たちは置かれたところにおいて、おのおの家庭礼拝を捧げております。すぐる日に宮城県にまん延防止等重点措置が発令されました。それを受け、仙台東六番町教会では家庭礼拝を 9月の12日まで延長することとなりました。神様、一向に収まる気配の見えないコロナ禍の中において、私たちは様々な不安を抱えております。そして、自分自身の健康のみならず、周りにいる人々の健康をも様々に案じております。神様、そうした状況下において過ごさざるを得ない私たちを憐れみ、助けてくださいますようにお願いいたします。また、私たち自身の健康状態のみならず、私たちの信仰の面においても、私たち一人一人が豊かなる霊を受け、霊的に満ちた生活を過ごすことができるように、神様をいついかなる時も覚えて祈りを捧げることができるように、私たちの心をどうか支えてください。そして私たちがこうして生活をしているこの社会をもあなたが助けてくださいますようにお願いいたします。この国で政治を司っている為政者たち一人一人を上からの豊かな知恵を与えくださり、あなたが正しい道へと導いてくださいますようにお願いいたします。教会に集う一人一人が、この教会に再び集い、顔と顔とを合わせて、共に笑顔で祈りを捧げ合い、賛美の歌を奏で、あなたに礼拝を捧げる日がやってくることを願っています。神様、私たちの祈り、そして願いを聞き入れてください。あなたに対する誠の礼拝をなさしめる私たちの心を整えてください。そして、日々の営みの中で私たちは一人になる時間、聖書の御言葉を開き、とりわけ、詩篇の御言葉を朗読し、祈りを捧げ、そして家族のために祈り、そして隣人のために祈ることができるように導いてください。これから捧げます礼拝、一切をあなたの御手にお委ねいたします。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教、我罪人の頭なれども。今朝ご一緒にお読みしていますマルコによる福音書14章17節以降は、過ぎ越しの食事の準備をされたイエス様と弟子たち、彼らが共に食卓を囲んでいる様子を伝えております。聖書は神様の前に全く汚れのないイエス・キリストが、神に対する不信に満ちた私たちの命をあがなってくださり、救い主となられたことを伝えています。先週の説教でもお話ししましたように、今私たちはコロナ禍の中で生産の義に預かることがかなわない、そうした状況に置かれています。礼拝の中で捧げられる説教と生産、それらは私たちをあがなうために差し出された十字架上のイエス・キリストの血と裂かれた肉とを信仰的に思い起こさせるものです。その事実は私たちに悔い改めをもたらします。それは他でもない主なる神様に対する悔い改めであります。悔い改めは神様が私たちのために用意してくださった新しい命に通じる扉の鍵であります。この悔い改めの出来事を経て、私たちは聖書に書かれてある御言葉が遠い昔の物語としてではなく、初めて私たち自身の現実として受け止めることが可能とされるのです。聖書が証しするキリストの十字架、このキリストの十字架の光のもとに自分の新しい人生が指し示されている。それはなんだか不思議な感じがするかもしれません。自分の新しい人生、将来のこと、それは過去の自分の経験談、あるいは自分自身の判断力において示されるものではなく、聖書が伝えるイエス・キリスト、救い主のお姿を通して自分の将来像というものが見えてくるというのです。イエス様の十字架の贖いにこそ私たちの救いはあり、また新しい人生が示されている。そのように キリスト者というものは不思議な体験を経て十字架の贖いを力強く証しすることができるのです。またそれと同時に罪人の頭であるこの自分でさえも十字架の贖いの事実に立たされていることを知らされ感謝せずには折れないようにされます。それは言ってみれば恐れと感謝を抱き続ける人生である、そういうことができます。明治の説教者で上村正久の弟子であった高倉徳太郎はこのように語ります。私たちキリスト者がことさらに人生の重大な事実あるいは場面に出会ったとき、まず帰らなければならないのはキリストの十字架である。このように高倉が語る通り、キリストのものとされた私たちにとってキリストの十字架こそ私たちの立ち返る場所であるのです。たとえこの世の事柄には疎くても、キリストの十字架にだけは目ざとくいつも目を覚ましていたい、私たちはそう導かれているのです。イエス様は今朝お読みした18節のところでご自分を裏切る者が十二弟子の中にいることを伝えています。時は夕暮れ、家の主人に案内された2階広間において次越の食事が始まった直後に告げられた衝撃的な告白です。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。イエス様ははっきり言っておく、これは以前にも紹介しましたが、アーメンという言葉を口にされます。誠に偽りなく、そういった意味です。そして裏切る、この言葉も以前紹介しましたように売り飛ばすとか引き渡す、そういった意味がある言葉です。誠に偽りなく、あなた方の一人が私を売り飛ばし引き渡そうとしている。この衝撃的な言葉を耳にした弟子たちはたちまち騒然となります。あの有名なレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画、最後の晩餐を思い浮かべていただきたいと思います。すりこしの食事の様子を描いているにもかかわらず、誰一人として食べ物を口にしている人物がいないことに気づかされます。それほどまでに弟子たちは騒然とし、食事どころではなかった様子を伝えているのです。一方でイエス様のみが静かに佇んでおられる不思議な光景をこの絵は私たちに伝えます。18節にあるように、イエス様は今一緒に食事をしている者が自分を裏切る、そのことを語ります。時代や国を超えて私たち人間の営みにおいて一緒に食事をとるという行為は、互いの愛情と信頼があって初めて持たれるものです。イエス様と十二弟子たちとの間で持たれるすりこしの食事は、信仰的な意味における食事もさることながら、ガリラヤ伝道を共にしてきたイエス様と弟子たちとの信頼というものを示す何よりの証でした。しかしそのような信頼の証である食卓の交わりにおいて、裏切り者の予告がされたのです。ここで語られている裏切り者、それはすでに10節でお読みしましたイスカリオテのユダであります。彼は弟子たち全員のお金を管理する会計係を務めていました。けれどもその一方で、ヨハネによる福音書12章にあるように、いくらかのお金をごまかして着服していたのです。そのユダがイエス様を祭司長たちに売り飛ばし、死に引き渡すべく働きかけたのです。表の顔は弟子たちの間で評判が良く、能力に長けた人物。しかし裏の顔は、そうした信頼を狡猾に利用する盗っ人として、彼の姿はありました。しかし聖書はいかにも裏切り者の代表、悪人の代表とみなされるユダの裏切りを伝えながらも、本当の意味での裏切り者がユダ一人ではなかったことを私たちに伝えるのです。19節から20節にこう書かれています。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことでは と変わる変わる言い始めた。イエスは言われた。12人のうちの一人で私と一緒に鉢に食べ物を浸しているものがそれだ。イエス様が語る裏切り者の話を受けて弟子たちは、まさか私のことではと自分に当てはめて考え始めたのです。この19節の弟子たちの言葉、ギリシャ語ではメーティ・エゴーという言葉で書かれています。エゴーはエゴイズムのエゴー、私という意味です。メーティというのは否定を期待する疑問符で、まさか何々ではないだろう、そういった意味があります。したがってここでの弟子たちの言葉を丁寧に翻訳すると、まさか私のことではないでしょう、そうなります。イエス様の言葉を聞いた弟子たちは心を痛める反面、まさか私のことではないでしょう、あなたは、いやいや私でもありませんよ、そう変わる変わる言い始めたのです。傍から見ていると、実に愚かで醜いやりとりにしか映りません。しかしこの弟子たちの愚かな姿こそが私たちの真実の姿であり、弟子たちすべてがイエス・キリストに対しての裏切り者であるのです。ここで十二弟子が口々に語った、まさか私のことではないでしょう、という言葉には弟子たちの深層心理が如実に現れているように思われます。一つはイエス様に対して不信を抱いていることを完全に否定できない後ろめたさや不安、けれどもその一方で自分に限っては大丈夫だろうと自分のことを棚上げする楽観主義というものがあります。自分のことを棚上げして例外視する楽観主義とは、自分を特別視して尊ぶといった考えとは少し異なっています。どちらかというと、自分は人並み、世間一般的だから大丈夫といったように、世間の良心の中に自分の良心や悪意といったものをうずもれさせることによって、自分自身の本心にある種の匿名性を持たせるということです。自分がいかにこの世の流れに合わせた行動をとっているかが良心のバロメーターになってしまい、本当の心を見つめることから目を背けてしまうのです。弟子たちはこうした悪しき楽観主義と一方で、いや待てよ、ひょっとしたら自分のことではないだろうかといった不安のないまぜになった状態でいたのです。主は一体誰のことを言っておられるのだろうかと弟子たちにしてみれば、もはや食事どころではなかっただろうと思います。けれどもイエス様はすべてのものが神の食卓に招かれているのと同様、食卓を共にしている全員が裏切り者であることをはっきりとお語りになるのです。確かに20節を見ると12人のうちの一人でと書かれてありますから、直接的な裏切りをしたユダを指し示していることに変わりはありません。ですがイエス様はこのようにもおっしゃっています。私と一緒に鉢に食べ物を浸しているものがそれだ。ユダがそうであったのと同様に、弟子たち全員が自分のパンに鉢の中の蜜をつけておりました。ユダと同様、彼らもイエス様を裏切る行為を犯したのです。福音書に記されているだけでも、私たちはペトロとトマスの裏切りを見て取ることができます。ペトロはイエス様が大祭司カイアファの家に連れて行かれた時、一人の女性から、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたと言われます。すると呪いの言葉さえ口にしながら、三度もイエス様のことを知らないと言ったのです。そしてディディモのトマスは、彼はイエス様が死の中から蘇られたと他の弟子たちが言っているのを耳にして、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、また この手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。そのように固くなな態度を取りました。このように知られているだけでも、ペトロとトマスは十分な裏切り者であると言えます。福音書に記されていないだけで、他の弟子たちも同じようにイエス様に対する裏切り、つまり不信といったものを心の中に抱いていたことに否定はできません。そして私たち自身もまた、キリストの愛と信頼のもとに置かれながらも、常に裏切りの心を持っているという問題を抱えています。そうしたとき、私たちは自分自身の後ろめたさに気づかされるのと同時に、誰一人としてユダを責める資格を持たないのではないだろうかと思わされるのです。私たちの罪がもたらす神に対する不信、その不信に心を支配され、知らず知らずのうちにこの命が虚しさと惨めさの中を歩んでいることに気づかされるとき、私たちは今一度命の作り主である神に立ち返らずにはいられなくなります。それも徹底的な神への服従を心の底から願うのです。どうかこの心を、この身を、命の一切をあなたにお捧げしますから、この悲惨さの中からお救いください。そう願わずにはいられなくなるのです。このような悔い改めは必ず神の前にぬかずくときになされます。それはたとえ礼拝の中で兄弟姉妹が周りにいるときであっても、その瞬間必ず神の御前に一人で立たされ、徹底的な心の砕きを経験させられます。それは本当に凄まじいものです。しかしそれほどまでのキリストの十字架の力に頼らなくては、私たちは生きていく術を見出せないものでもあるのです。キリストの十字架の贖いと悔い改めについて触れずにはおけない人物が、ドイツの宗教改革者マルティン・ルターです。以前にも紹介しましたが、ルターはもともとローマカトリック教会の修道士でした。しかし彼は修道院で厳しい規律に従った生活を送り、断食や徹夜のお祈りなど厳しい修行を人一倍多く行っても、一向に魂の平安を得られることができなかったのです。けれどもある時、彼は自分が教えているビッテンベルク大学の寄宿舎のその塔の一室で聖書の伝える福音の真理を見出します。彼はこのように言います。人は厳しい修行や規律によって平安を得るのではない。また、マリアをはじめとする諸聖人を崇拝して、その功徳に預かっても、私たちの罪は許されることはない。私たちを罪の苦しみから解放してくださるのは、キリストの十字架の贖いだけであり、私たちは神がもたらしてくださったこの恵みを信じる信仰によって、救われて魂の平安を得るのだ。そのように語り、ルターはこの真理というものにたどり着くのです。つまり、ルターは聖書が語っているそのままの事実を改めて追体験したわけです。そして彼は、キリストの十字架の贖いに預かる私たちが常に悔い改めの信仰に固く立たなければならないということを強調しています。ルターは言います。あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれると、イエス様が言っておられる、このことについても、悔い改める者の信仰を呼び出されるので、もし信じて解放されるなら、天においても誠に解放されることを、この約束の言葉によって確かにされているのである。そう語ります。21節のところを見ますと、イエス様はこうお語りになっています。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが、人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のために良かった。 今朝お読みしたもう一つの聖書箇所、詩編の22編、そちらをご覧いただくと、ダビデによる救いを求める祈りの言葉が綴られています。主よ、あなただけは私を遠く離れないでください。国王ダビデ自身、多くの者たちから裏切られ、常に孤独の中を歩んでいた、そういった人物であります。ここでのダビデの祈りの言葉というものは、イエス・キリストご自身がゲッセマネの園で血の滴るような汗を流しながら祈られた祈りの言葉と重なります。主よ、あなただけは私を遠く離れないでください。私の力の神よ、今すぐに私を助けてください。イエス様ご自身が父なる神様に対して祈られた言葉、その言葉というものは、私たち人間誰しもが味わう孤独と絶望の最たる果てに生み出される言葉であります。イエス様はご自分がこれから神の計画によってこの地上から引き上げられていくことをお語りになっています。しかしその方法が十字架の上の死であったということは、イスカリオテのユダを代表とする私たち人間の罪がもたらす企てによるものでありました。私たち人間の不信が肉なる体を持つ誠の神に血を流させ、その身を引き裂いてしまったのです。しかしそれでもイエス様は私たち人間の不信を憎しみや呪いを持って追求されるのではありませんでした。イエス様は十字架の上でその血と肉を差し出すことによって私たち人間の不信を追求されるのです。それは言ってみれば私たち自身の罪を打ち砕く行為であります。聖餐に預かる私たち一人一人においても同じことであります。先週の説教でもお話ししましたように、今私たちはコロナ禍によって聖餐の儀に預かることができません。しかしそうした私たちのために祈っておられるイエス・キリストがおられます。聖餐式を行う際に読まれる言葉があります。主の晩餐の聖定文であります。そこにはこう書かれてあります。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。よく誤解されます。ここで言われているふさわしくないというのは、何か自分自身がクリスチャンとして立派な振る舞いや身の振り方をしていないのではないだろうか、クリスチャンとしてふさわしくないのではないだろうか、そのように勘違いをされる方がいます。しかしそうではありません。イエス・キリストは私たちの罪をあがなうために罪人をこの教会へと招かれたのですから。ですからここで言われているふさわしくない、それは単純なことです。私たち自身が自分の罪を見つめず、そしてイエス・キリストを救い主として信じていないということです。私たち自身は自分のこの罪深さゆえにイエス・キリスト、このお方のみ救い主であると信じるようにされています。このお方にしか救いがないということを見出しています。そのことを改めて聖餐の聖定文は伝えているのです。またこうして家庭礼拝に預かる私たち一人一人も、今は聖餐の儀に預かることが叶いませんが、しかし御言葉を通じて心からの悔い改めへと導かれています。キリストの十字架の光に照らされた時、ここで弟子たちが口にしているまさか私のことではという疑いの言葉は、まさかこのような私のためにという喜びの言葉へと変えられていくのです。それが私たちに一人一人に起こる救済の出来事であるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、罪人の頭である 私たち一人一人のために、あなたの御子イエス・キリストは生きた聖なる供え物として捧げられました。まさかこのような私のためにキリストご自身がご自分を差し出してくださったのです。そしてそのことを良しとしてくださった父なる神様、あなたの計り知り得ない愛を改めて受け止めることができます。神様、私たちはキリストにおいてのみ救いがあることを知らされます。どうか私たちに悔い改めと感謝の心を絶やさぬ日々を引き続きお与えください。聖霊の導きを乞い願います。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌249番を歌いましょう。賛美歌249番。 唱詠542番を歌った後、祝祷いたします。唱詠542番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。以上で家庭礼拝を終わります。